聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第22章14節から新約聖書151ページです。ルカによる福音書第22章14節から23節までお読みいたします。151ページです。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれた。使徒たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で過ぎ越しが成し遂げられるまでは私はもはや二度と過ぎ越しの食事をすることはない。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げて言われた。これを取り、互いに分けて飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通りに去ってゆく。だが、人の子を裏切る者に災いあれ。そこで使徒たちは、自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。今朝は、主イエスキリストのよみがえりを記念する大切な教会の暦、イースターを迎えております。その朝のこの説教にずっと続けて読んでおりますルカによる福音書のこの、まあ、いわゆる最後の晩餐のこの記事を、読み進んでいこうと思いました。意味があることだと考えているのです。最後の晩餐、主のこの晩餐は十字架の直前であります。そして復活は言うまでもありませんが、十字架の後です。十字架と復活とそう言われます。ある場合には十字架は信じられるけれども、そういう自己犠牲的な愛というものは信じられるけれども、復活は信じられないとそう語られる場合があります。しかし、教会はそういう信仰ではありません。よく言われることですが、十字架と復活は神の裏表のように決して切り離すことができない。そしてそのどちらにも実は裏表に同じ言葉が書いてあります。それは今日説教台にいたしました言葉、あなたに命を注ごう、そう表現してもよいと思うのです。あなたを愛するでもいいですし、あなたの罪を許すでもいいけれども、それが一体どこを向いているかということは、今子供への祈りの中で私が触れて祈りましたけれども、使徒信条の一番最後のところに言われておりますのは、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、これが我々の信仰の結論です。我々の信仰の結論というよりも、その神の申し上げました表と裏に書かれていること、あなたに命を注ごう、それが何よりも私たちの救いの中に響いていることですし、何よりも神がお語りくださっていること、あなたに命を注ごう。そうしますと、十字架にも復活にもそのことがずっと貫かれていることであるというふうに思います。このことがわからなければ、 我々は信仰を歩むわけにはいきません。つまり過去に生きられた愛の偉大なる教師である主イエスに学ぼうということでは私たちの信仰を歩むことはできません。今も生きておられ、そして私たちに週ごと日ごとに命を注ごうというこのお方を知ること抜きには我々は信仰の歩みを歩むことはできません。今朝洗礼を受けようとする新しい信仰の仲間にもぜひこのことを知っていただきたいと思うのです。信仰は私たちの強い心を根拠とはいたしません。そのことをです。むしろ根拠とするのはただ一筋のこの主の思い、あなたに命を注ごうというこの変わることのない主の御思いこそ私たちの信仰の根拠だということです。もう20年以上前でありますけれども、洗礼を間近に控えた方が洗礼を受ける前にそっと私に相談なさったことがありました。先生、生涯にわたって信仰の歩みを歩む自信がありませんと言われました。生涯にわたって信仰を貫くこと、それは大切です。しかしそれは我々の自信により頼みません。確信という言葉で言い表せる場合があります。我々の確かな心、熱い心、そう言ってもよい。しかしそれは自信とは異なります。自信とは自分を信じて喜んでいることです。しかし我々の信仰は自信ではありません。私たちを話すことがない主が生きておられ、そして週ごと日ごとにあなたに命を注ごうとそう言われるお方、このお方こそ我々の根拠です。そういう意味では洗礼を受けるということ、信仰を持つということは根拠を据え替えることです。私たちをもう根拠としない、私たちの強さも弱さも私たちの高さも低さももう根拠とはしません。私たちを愛し生かしてくださるこの主を根拠とし始めること。私は好きな言葉で聖書の中で大胆という言葉が、まあ、比較的よく出てきます。確信と訳されたりしますが、そういう意味では信仰者の自信と言ってもいいかもしれません。しかしこれは清められた自信です。我々がそもそも持っている自信ではありません。神を信じている私を信じる、そういう自信でありましょう。大胆とその言葉は訳されますが、訳される場合がありますが、何回かこの言葉は聖書の中に出てまいります。大胆なのです。どうして大胆になれるか、主が生きておられるからです。変な話ですけれども、沖縄におりましたときによく磯遊びをしました。磯遊びをすると決まって見つけるとからかった魚がいます。隠れ熊の実っていう魚です。ディズニーの映画でニモっていう名前で出てくるあの魚です。沖縄 の磯遊びするときにも出会う魚です。見つけますといたずらするんです。そうすると向こうはちっちゃい体で可愛い体、顔をしながらこちらに立ち向かってきます。そして脅しますとどうするかっていうと、大急ぎで自分の住処である磯巾着に帰っていく。磯巾着の中に入ればもう安心です。磯巾着には毒針がありますけれども、この毒針をこの熊の実という魚は自分の体の粘液でかわすことができますから、平気で磯巾着の中に潜り込みます。ここまで来れないだろうと言って、だからこそ非常に大胆にこちらに挑んできます。小さな体で。私たちの信仰というのはそういうところがあるんだと思います。我々自身は弱いんですけれども、もう根拠が変わっている。我々の弱さは我々の人生の根拠ではなくなります。根拠をキリストに置くこと、根拠をキリストの愛に置くこと、根拠をキリストの命に置くこと、そこに私たちの信仰の歩みが生まれてまいります。 これはどうしても大切な許可の教えです。この許可の大切な教えを主イエスはここで使徒たちに示しておられます。使徒たちです。今日読んだ聖書の箇所の中には2回使徒っていう言葉が出てまいりました。使徒、使徒という言葉は聖書の中で使われますが、しかしここでは、まあ、少し先走るようにして使われていると言ってもいいでしょう。使徒原稿録でよく使われるようになる言葉です。それまでは弟子という言葉の方が多いんです。そういうことからしますと、ルカはここで使徒という言葉をあえて先走って使ったんです。使徒というのは教会の代表者であるからです。教会の権威の担い手、教会の物差しを握っているもの、そう言ってもいいでしょう。それだけに正しいものの測り方を教えている。どうやって我々は物事を測るのか。手に渡されたのは主の強い愛、強い命。私があなた方を生かそう、あなたに命を注ごうという、そういう基準に生きているかどうか。これは教育と言ってもいいのですけれども、しかし教育は教育でも何か主イエスの見姿にあふれ出てくるもののように思います。今日読んだところではこんなふうにも読むことができます。それは主イエスが時間になったのでいそいそとさあと言って先に主イエスが席についてしまわれることです。ある意味では他のものをあっけに取られるようにして、ああイエス様大急ぎで席についちゃった、そしてさあさあと言って招いている、その食卓です。そしてみんなが席に着きますと、主イエスは、まあ、宴会の始まりの挨拶、口上のようなものをここで言い始めます。我々が何かそういう宴に出ますと、じゃあ乾杯の音頭なんていうことをやるかもしれませんけれども、それと同じようなことで主イエスは口を開いてお語りになるのです。しかしこの言葉は非常に強い言葉です。決まりきった挨拶ではありません。異様だと思うほどの言葉がここで実は重ねられております。この過ぎ越しの食事をしたいと私は切に願っていた。したいと願うの間に切にが入っている。どっちもしたいしたいでしょう。その間に切にしたい、本当にしたい、そういう実は言葉です。多くの学者がこの言葉の異様さを指摘します。というのは欲望をも意味する強い言葉がここで使われているからです。御心というのも願い、あるいは願うっていう言葉、主の祈りに現れてくるあの言葉も願いとか願うという言葉に訳してもいい言葉なんですけれども、しかしその言葉はここでは使われないで、ある場合にはどうしようもなくとどまらない人間の悪い欲望を言うときに決まって使われる言葉、その言葉がここで実は使われております。欲望を持ちになった、この食事をしたい、何が何でもしたい、主イエスの身思いがあふれております。しかもこの食事会自身も非常に独特でありまして、ある学者はっきり言います。主イエスはもうここでご自分は一口も召し上がらなかった。新約の学者のエレミアスという人ですけれども、この人は丁寧にここを読みながら、そして彼は言うんです。主イエスはもうここでご自身お食べにならなかった、飲むこともなさらなかった。何をしたかっていうと、ですからいびつな宴会ですが与えることに徹したんです。だからここで言われるのは、繰り返すのは、あなた方のために与えられる私の体、聖書で言うと19節です。それからもう一度20節、あなた方のために流される、あなた方のために、徹頭徹尾私のためじゃない、あなた方のために。しかももうちょっと言うと、 他の福音書では多くの人のために流される私の血となります。マタイもマルコもそうです。あるいはコリントの手紙におきましても多くの人のために流されると書かれてあります。ルカは当然そのことを承知でルカは言い直しているんです。多くの人、それはその通りけれども、どうしてもあなた方のためにと言わねばならない。ここは閉じられた部屋の中で、シューエスと弟子たちしかいない中、シューエスは一口も口になさらずに、あなた方のためにとおっしゃった。ご自分を注ぎ出すように。これは私の体、あなた方のための。これは私の血、あなた方のための。そうおっしゃったわけです。シエスのその強い思いはこの願うという言葉にも表れていると言いましたけれども、まあ、欲望というふうに言いました。ちょっとそこを見てまいりますと、シエスの身思いがもう少しわかるような気がしますが、同じ言葉を実は違うところでこんなふうに使われております。ヨハネによる福音書の第8章の44節です。179ページの上の段の終わりの方になります。あなた方は悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は初めから人殺しであって真理に立ってはいない。この欲望っていう言葉が願いっていう言葉、願いを願うっていう時の言葉と実は同じ言葉です。この言葉は大体聖書の中を見るといい欲望には使われません。悪い欲望です。止められない欲望です。悪いと分かったって止められない欲望です。ここで言われているのは主イエスを十字架にかける人々の策略です。これも止まらない。憎しみは止まらない。殺意も止まらない。コントロールできない人間の欲望、それと同じ言葉を持ちながら、シュエスはもうコントロールできない。あなた方に命を与えたい。ここでは殺したいっていう欲望ですが、しかしそれが全くひっくり返るようにして、あなたを生かしたい。何が何でも。あなたに私を与えたい。この肉を、この血を。そういう、突き出してくるような、突き出てくるような、肉薄するシュエスの身思い。神の御心がたった一言になっていると言っていいでしょう。神の御心、それはあなた方のために、あなた方のために。それが人たちをやがて支えることになる人たちの大胆さの根拠です。弱くたってもう弱さに捉えられていない。根拠がある。あなた方のためにと言われる主。あなたに命を注ごうと言われる主がおられるじゃないか。しかしこの大胆さ、この根拠に立つ大胆さはまだ育てられねばなりませんでした。弟子たちはここではまだ自分を根拠としています。別の自信があった。自分は裏切ったりしないという自信であります。自負であります。他の福音書とは異なりまして、誰がそんなことをしようとしているかと、ここでは弟子たちは議論をしたんだと書かれてあります。他の福音書はまさか私ではないでしょうねって、誰がそんなことと、まさか私では、まあ似てはいるけれども、でもどっか違うでしょう。まさか私だったらもう初めから自信がないんです。でも誰がそんなことっていうときには、自信のなさを隠するなんかこう、強がりって言いましょうか。私はそんなことしない。一体誰だって。自分を安心させようとしてるんです。というのは、 この話、この議論はどうつながるかというと、その次のページをめくりますと、誰が一番偉いかという議論につながるんです。誰が一番意志が強いか、誰が一番勇気があるか、誰が一番忠誠心があるか、誰が一番信心の力が強いか。彼らそれを考え続けている。あの人より自分の方が強い。誰が言ったよそんなこと。そう言っているというんです。しかしそれはこのあと見事に吹き飛んでしまいます。挫折の経験をします。自分の意志の力や勇気や忠誠心や自分の信心の力なんて何にもならないことを弟子たちはみんな痛いほど知らされるんです。そんなもの根拠になりっこないんだってことを弟子たちは痛いほど知らされるんです。ここにユダが現れます。ユダだけはちょっと違う方向性を取りました。そういう意味では使徒たちの中でも特別でありますし、もはやもう使徒に加えられなかった人物です。ユダは弱かったんでしょうか。弱いから裏切ったんでしょうか。弟子たちの力比べの中でユダはビリッケツだったから、ユダは裏切ることになったんでしょうか。違うと思います。私はユダは賢かったんだと思う。すべてが分かっちゃったんだと思います。将棋の駒、それを手にしながら、盤面を見ながら、ああ、もう詰んでいる。主イエスを信じたところで、この先何にも起こらない、それならばと言って、彼は身をかわすんです。自分の賢さを根拠にしたのでしょう。その時に、見事に主イエスとすれ違ってしまった。ここで不思議な言葉で書かれます。ルカの福音書の方ですけれども、こう書かれる。不思議な言葉です。21節。しかし見よ、私を裏へ引きる者が私と一緒に手を食卓に置いている。手を食卓に置いている。一緒にです。そこでは、これは私の体、あなた方のための。私の血、あなた方のためのと言っている。食卓にはその愛が伝わるでしょう。しかし同じふうに手を置いていながら、これが届かない。主の身思いです。悲しい主の叫びがここにある。そういう意味では、私たちの信仰はたった一つこれなんです。主の身思いが届くかどうか。あなたを生かそうと言われる。この主の身思いを我々が真に受けるかどうか。そこなんです。この強い主の身思いは、あなた方のために流す私の血というところにも、この流すという言葉にも現れています。ちょうど、ここにある言葉の後にくっつく言葉です。ここにあるのは、この希望が失望に終わることはありません。ですけど、この後にすぐ一文がくっついております。なぜならば、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているから。注がれているから。失望しない。根拠あの方におる。あるから。それは過去の遠い遠い事実を指さして、あの約束の、あの時の約束があるからなんてことじゃない。心に注がれているから神の愛が。いやおうなしに。拒んでも、それでも注ぎたもう神の愛がある。それが注ぐっていう言葉だっていうのを、この元旦礼拝ではお話をし、この一年を始めました。いやおうなしなんですよ。こっちなんかお構いなしなんですよ。その同じ言葉が、ここには使われております。あなた方のために流される私の血っていうときに、主イエスの皮膚の表面を流れる血じゃないんです。違うんです。我々の方に流れてくるん。生きよう。 生きよ。そういう命の注ぎの中に我々が置かれている。主イエスご自身がそうおっしゃった。いやおうなしにそれが注ぐということだ。そういう言いました。ここでも思い起こすべきでしょう。注ぐっていうのはいやおうなしのものです。これは元旦礼拝では愛するのは神の勝手、キリストの勝手だって話をしました。ここでもまた思い起こしていただきたい。愛は神の勝手です。ユダが裏切ろうとユダを愛するのはキリストの勝手です。あるいは弟子たちが涙を流して喜ぶから、だから命を注ぐというのでもありません。涙を流そうがぼーっとしていようが、そんなことイエス様には関係がない。私は私のこととしてそうせざるを得ない、強い思いにとらわれている、あなたに命を注ごう。あなたが生きるように。私はこれは大聖堂で残響する声ではないというふうに思うんです。そういう意味ではあなた方のためにっていう言葉だって、弟子たちはあなた方のためにっていうんで、みんなじゃあ聞こうかって言ったら聞こえてくるような声じゃなかったと思います。というのはこの後ペトロの挫折の話になる。たった一人きりの挫折です。その時にあなた方のためにって聞いた声をもう一回聞き直す。あなたのために。大聖堂の声で残響する声じゃないっていうのは、大聖堂だとワンワン響くでしょう。シュエスの直接の言葉かどうかわからない、まあワンワン響いて私のところまで聞こえてくるのは聞こえてくるけれども、果たして私に語ってるかどうかなんて、どうかこの礼拝での経験がそういう経験でありませんように。これが言われた部屋は大広間ですけれども、大聖堂のように声は響かなかったでしょう。先週お話したように柔らかい敷物が敷かれていて、そこに人がいて、そして同じ食卓を囲むその人々の中で、そこで響いてくる声はどこかで残響して自分に届いてきたんじゃなくて、シュエスの口から弟子たちの耳に直接響いたんです。この金曜日には小さな礼拝の時を持ちました。受難日礼拝です。受難日に聖書を読む会と題しまして、小さな礼拝をしました。その時に私はシュエスの声は耳打ちだってそう話しました。滅びゆくあなたが、しかし私の世にもう滅びることはないんだと、シュエスにそう耳打ちされることだという話をしました。本当に私はそう思うんです。シュエスの声は遠くから響くのでありません。同じ食卓の上で響くんです。まるで耳打ちするように、あなたに命を注ごう、あなたに命を注ごう。今日洗礼を受ける方も、そしてすでに洗礼を受けた方も、そのようにしてお立ちくださる主イエスを知っていただきたい。本当はすぐ皆さんのそばに立って、そしてここは他の人の話はもういいだろう、私は問題しているのはあなただ。あなたに命を注ぎたい。それが私のあふれる思いだ。そう言ってお立ちになるお方がおられる。これが我々の根拠です。シュエスはお蘇りになった。シュエスはそういう意味では死に終わってしまった。もう死ぬことはない。そうすると、この言葉も消えることはない。だから我々はもう死に捉えられることありません。我々の滅びの死をあの水の中に脱ぎ捨てて上がってくるんです。 そして主イエスからいつも聞き取るんです。あなたに命を注ごう。あなたに命を注ごう。求道中の方々もおられるでしょう。どうぞ、あなたのそばに立って、そう耳打ちされている主イエスの言葉に気づいてください。主イエスがそれに応えることをどんなに待っていらっしゃるか。主イエスの愛が、ここにおられる、誰をも迂回せずに、通り過ぎずに、よく聞こえますように、お祈りいたしましょう。神としての神らしい、最も神らしいその願い、生きよ、そう言われるあなたの願いを、主イエスのお姿の中に一筋のものとしてお示しくださいました。神には裏はありません。どこまで行ってもご自身を全部与え尽くすほどに我々を愛し生かそうとしてくださる、この神の愛にこそ我々が心を震わせていることができますように、我々の人生の根拠としていることができますように、やがて人生を閉じるときにもそこにすがりつく根拠である、そのことを確かな根拠として得ることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。